こんばんは、りくです。
はい、どうもこんばんは、富蔵です。
どうもこんばんは、富蔵さん。
はい、こんばんは。
今正直ヒヤヒヤですよ、私は。
ヒヤヒヤ。
ヒヤヒヤ。ちゃんとこれが録音が最後までできるのかどうかっていうのはヒヤヒヤでございますけれども
。今できてたら、できるんじゃないですか。
そうですかね。そう言って過去、何回か10分しか撮れてなかったとかの事故があったじゃないですか。
なんかね、同じ話は2回できひんね。
たまにでも僕の、なんていうんですか、僕が使ってるこのネット上の電気機器って呪われてる時ありますよね。
いやもうね、なんていうのかな、ああいうのは、もう、ダメな時はダメ。
ですかね。
壊れる人のものはいつも壊れる。なんでお前のやつも壊れるのっていう。
あれですかね、地盤が悪いとかそういうパターンですか。
なんか基盤がいかれるんじゃないかな、基盤がいかれるんじゃないかな。
なるほど、うん、何かが取り付いてるとかいうそういうパターンはないですかね。
いや電子機器だからね、ほらよくあるじゃないですか、電子機器を持ち込んだら例が分かるとか、
はいはいはい、ビキとかバキとかいう感じとか。
そうすごいなんかね、磁場が強いとかなったら、物は壊れやすいんじゃないですか？
ビキとかバキとか、富蔵さんじゃない声が入ってるわよ、みたいな。
嫌だわ、ほんと。
あ、それは僕がかぐや姫のテープを流してたんですよ、とかって言うとね、これ、昔のどっかの誰かのネタになっちゃうんですけど。
ほんまやで。
何でしたっけね、私も連れてってみたいなこと言うよね、あれね。
やめてよ、もう。
苦手でしたっけ、こういう話。
寝るときに思い出すのよね、そういうの。
あ、じわっと。
うん。
あ、ほんで天井に顔がついてるみたいな感じ。
やめなさい。もうね、そういうときは、YouTube でなんか漫才の、古い漫才の、
屋敷渡りを見て、せやけどしかし、みたいな。
そう。
してみる。
アホやなしかしとかと思いながら、寝るのがいいの
ね。ね、僕もあれやね、いろいろそういや暴言吐いてたね、安木用の安さに似てんなとか。
ああ、安さに似てるは最近言われなくなりましたね。ね、
もうなんか僕もそういうイメージは君にはないですわ。
なんやろうね、よう怒ってたからかな。
尖ってたからちゃう？
そうかもしれんよね。
なんかそんな気がするな。
しょっちゅう、こう、怒りに打ち震えてたイメージがあるんじゃないですか。
で、それで、君、ツイッターアイコンがビッグマグナム黒岩先生やったから余計。
もう、それはそのものやからね。
ねえ。あれ、もう、あれ、しかしあれね、安清の、漫才。
はいはい。
いろいろ過去あるんですけどね。
あるよね。
昔ね、
はい。
なんていうの、ほら、遠足とかさ、
うん。
修学旅行とかでさ、バスで移動するじゃない、学生さんがっていう
ん
で。
うんうんうん。するね。
ね、ちょっと催し物とかは用意するじゃない、学生さんが。
ああ、バスの中でちょっと時間潰すね。
そう。で、僕らなんかは先生がビデオを持ってたんで、
おうおうおう、
ビデオで番組を作ってくれて、クイズ番組みたいなのをクラスで作ったりしてたんですよ、僕らは。
あ、それを作って流すわ。
そう、流してみんなでクイズに答えてもらうみたいなことをしてたわけ。
ああ、なんかちょっとした世界不思議学みたいな。
そう、そんな感じですね。それ学校で、訪問の前に1000人落としといて、誰が拾いよるかみたいな。
何やねん、それ。
クイズの、ちゃんとな、釣り糸を引っ張って。
そういうやつかいな。う
ん、担任がこう、下で釣り糸を引っ掛けてくれねえやんか。
教養のかけらもないな。
訪問出た瞬間に拾えるような落としといて。上から隠し撮りですよ、我々。
あっちが悪いわ。
ほんなら、数学の先生が拾ったっていうね。事故みたいなのが起こりまして。
これは、拾おうとしたらひょいっとかっていうのはなしで、
ひょいっとしたかってんけど、先生方が拾おうとは担任も思ってなかったらしく、
ああ、もうそれはもうどうしたらいいかわからない
って、
う
ん、パニックになってとりあえず僕のなんですって言いに行ったところまで取ったとそういうこととかもしてましたね。で、それしてた時にそういうビデオがもうネタがなくなったんですよね、いろいろ流したんやけれど、
うんうん、やり尽くした。
これ、バスガイドのお姉さんかとか、うんちゃんが気を使ってくれたんでしょうな。
おう。
ビデオテープを流してくれたんですよ、その時に。
ああ、まあこれ見ときと。
あ、これ見ときと。なら、漫才の VTR でございまして。
ああ、結構定番ですよね。
安清ですよ。
安清。
これが安清の特番みたいなやつ。安清だけのやつやったんですよ。
ああ、2時間丸ごと安清みたいな。
みたいな感じで。ほんで、1時間ぐらいしかなかったけどね。
ああ、ほうほう。
で、最初の10本ぐらいは普通のやつやったんですよ。
うん、なるほど。
10本、いわゆる前説みたいな感じの安清の軽い漫才が入ってたんですよ。
うん。
その後メインどころがね、40分ぐらいあったんですけど、
うん、
どう見てもね、あれですよ、うん、お父さん背中流しましょうかみたいな清さんが。
はあ、は
あ、うん、おお、流してくれや、って、安さんが。
うん。
で、こう、洗い出したら、お父さんがちょっと、この椅子おかしいよね、とかっていう話をするようになって。
はあ。
それはな、お前、あれや、ちょっとな、あれのとこの椅子や。何の椅子なんやろってみんなが脚本ですよ。
うん。
あのなら、あれや、トルコで買うたような石や、っていう言い出すわけですわ。人間そのネタが40分トルコ風呂の話をなするだけのネタやって。
それ、ダイジェスじゃなくて、オムリバスじゃなくて、ずっとその一本丸ごと
それ一本丸ごと、お父さん背中流しましょう、かくのスタートして。
40分丸ごとすんのもすごいけど、一つ丸ごとトルコのネタ。
トルコのネタ。
まあね、
今思うと運転手さんが女子の反応を見て楽しんでたんじゃないかっていう疑惑がね。
もうそれガイドさんも止めな
止めなあかんよ。
これあれじゃないの、運転手さんの定番の持ちネタじゃないのそれ
かもしれへんね。
これこれみたいな、
終わってから担任があれやった保険の先生に聞いたらいろいろわかんで言うたんが印象的でした。
振ったらあかんて。
そういう先生が僕にアキラを勧めたんですよ。ほんで僕はアキラを劇場で見ることになったっていう流れが実はございまして。
はい、何年前ですか？
もう何年か前ですよね。
だいぶ前やもんね。
もうだって1988年に僕見てますから。
88年言うたらね、もう30年近く前ですよ。
そうですよ。だから僕の中で逆襲のシャアとアキラ と、パトレイバーの一作目は、スクリーンで見れてショック受けた映画の3つですからね。
ああ。
本当ショックでした。
いや、でもやっぱり、リアルタイムで、劇場で見たいよね。
そうですね。どうでしたか、アキラの塚口バージョンは。
いやー、劇場で初めて見たアキラっていうのは良かったし、やっぱり、家で見るのとは、音が違うといいもんだね。
まずね、そこはね。
どんどこどんどこ言ってるよね。
言ってましたね。ドーンっていう音の一発目だけでももうね、よかったですね。
そう、やっぱり、あ、これ劇場で初見で見たら、これは震えるなっていうのが。やっぱり絵は古いけども、それでもまだ今でも見れるよね。
十分だったなぁ。だから、いろいろと、その絵の古さっていうのはあるんやけれど、この時からあれこれが始まったんだなっていうのを感じることができるかもしれないですね。口がパクパク動くところあるじゃないですか。
あ、どこのですか？
口、ずーっとアニメーションで口が動いてるでしょ？
はいはいはい。
アキラね。ずーっと始まってから口動いてるじゃないですか。
うん、
あれってアフレコを最初に撮ったんですよ。
はあはあ、
アフレコ撮ってから作画やっとるんですよ、あれ。
ああ。
で、口の動きを人間の動きと初めて合わせたアニメだみたいなんで、当時話題になったんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。
それまでは合ってなかったんだ。
パクパクパクパクしてるだけやったんが、
あ、
あれで初めて口の動きをずっと人間の動きに合わせて、キャラクターの口の動きが動いてるっていうアニメなんだって、アキラって。
あ、そっか。今では当たり前ですけどね。
昔はまあ、パクパクしてるから、まあ、ドラえもんとか今でもパクパクしてるけどね。
あれはね。
ちなみに、富蔵さんが、待ってる間ですよ。
はあはあ、
これ絶対きっとおもろいで、って言ってた、今絶賛上映中のディズニーの映画あるじゃないですか、ディズニーの映画。
モアイの効果なんか、そんな名前のやつ。
なんかあれね、何があれかっていうのを、なんかね、新しいことにチャレンジしてる部分がどうもあるようで。
ほうほうほうほう。
髪の毛の濡れ具合とかやねんって。
ああ、そう。
アニメでどう表現するかっていうのにもうすごくチャレンジしてんねんって。
質感やね。
質感ですわ。だから。なるほどなとは思いましたね、僕そこ。
確かに見た感じは、なんていうのかな。 うん、肌のテカリ具合とか、
そうですね。
そういうのがすごく表現されてるなっていうのは見てて思ったけども、うんうんうん、そう、髪の濡れ具合ね。
そうです、髪の濡れ具合ですね。そういうなんかどう思う。今回の多分チャレンジなんじゃないかと見に行った方々がおっしゃっておられるみたいです、ね。
あ、そうですか。
あ、なるほど、ディズニー映画はそういうところがあるのかと思いながら、
なんせリアリティを重視したいのか、あ、リアリティを重視したいんですかね、ディズニーって。
どうなんだろうね。
でも、あの、なんていうのかな、あの、表情とか、身振り、手振り身振りって、
うん、
あ、リフォルメじゃないですか、ディズニーって。
うんうんうん、
あれ、今でもそんなんなんですか、ミッキーが、あの、手をファーンとか広げたりするじゃないですか。
しますね。
ああいうのは今でもしてるんですか？
してる、してる、してますよ。
ああ。あれはディズニー仕草なんだ。
そう、ディズニー仕草やってますね。それが全部ね、あの、うまいことハマったのがズートピアなんですよ。
はあ、はあ、はあ。
うん。あの、ウサギちゃんとフォックス君にパチッとハマったのが。
うん。
ズートピアなんで、個人的には本当ズートピアはおすすめですね。あの、ディズニーあんまり見たくないっていう人も、ある程度擬人化されてるんで 見やすいっていうので、あの、みんなディズニーのフレンズだよになれるんじゃないかっていうのね。
あ、なるほどね。じゃあ、今、すごい、君はメガネっ子のフレンズなんで、定番の私でも見れますかね。
見れるかもしれないですよ。かわいらしいですからね。
メガネっ子は出てくるんですか、メガネっ子は。
あ、メガネっ子出てきますよ。出てきます、出てきます。
あ、じゃあメガネっ子のフレンズ好きの僕は。
ぜひ。ぜひ見ていただきたいですね。メガネっ子のフレンズとしてはね。はい、ぜひ見ていただきたいですね。
じゃあ。
こんなで。
はい。
メガネっ子の話でもしようか。
そうだな。
ね。ということで、皆さんご存知かと思うんですけども、フェイト。グランドオーダーというのが世の中ではすごく巷では流行っている中。
そう、すげえよ。FGO ってやつだよ。
なんか、77億円稼いでるみたいね。
77億。
ソシャゲの中で77億円弾き出してるらしいね。
めっちゃ儲けてますね。
で、そんなフェイトグランドオーダーではなく、
はぁ、
フェイトスクールライフという、スピンオフもございまして、世の中には。
うん。
で、フェイトといえば、あ、リクさんはセイバーだな、みたいな感じな皆さんだと思うんですけれども。
まあ、いつもの話やな。
ね、今回は、セイバーさんが出てこないっていうフェイトの話になりますね。
うんうん、
で、氷室の天地、
うん。
これってさ、今、表紙見て気がついてみると、氷室の天地のこのロゴマーク。
は。
ドラえもんと一緒やねん。
表紙？
うん、表紙のこの氷室の天地のロゴ。
表紙のロゴ。ああ。
この、ドラえもんの運が見うって手になってたりするのと同じように丸がついてるのね。
ほんまやね。
ね、よくよく見ると。
気にしたことなかったわ。
気にしたことなかったね。今気づいたね。
ほんまやね。
僕も今気づきました。
あ、意外と可愛らしいロゴやね。
そうやで、このロゴは可愛らしいなと思ってたけど、ドラえもんやね、これね。
ほんまや、こんな可愛らしいロゴやったんやな。
そうですね。あと今回僕は特装版を買ったんですけど。
はいはい。
ちょっとカネさんのおっぱいが大きすぎませんかこれ。
これは、あざといね。
あざといですよね。
あざといよ。
この顔にこのおっぱいって結構ね、あれですよね。
うん。
そわそわしちゃうかもしれないですね。
うん。
そわそわしないですけど、みんなきっとね。
でもこれ、何の本借りてるんですかね、ほんと。
ん？
何の本借りてるんやって、この。
いや、これあれでしょ？冬騎士の歴史の本でしょ？
まあ、それはいいんですけどね。
ええ。
徳島と UFO。高度経済成長と社会インフラ校。まあ、社会インフラはまだいいとして、徳島と UFO は何の用があるんだ、これ。剣山に眠るソロモン王の秘宝。これ、徳島と UFO とあんまり関係なさそうですよ、これ。あと、その副題も。
月刊ムー。
何なの？この、しかも分厚い。一番分厚いよ、この徳島と UFO。
徳島は、徳島で UFO テーブルがイベントするじゃないですか。
まあね。
あれでしょ。
そういう話なんやろうけど。
あれでしょ。
だこの大冬騎士と一緒に呼んでいい本なのかどうかが、
どうなんで
しょうね、よくわからない。
こういうところの、そういう細かさですよね。
そうね。
ぜひ、皆さん楽しんでいただきたいかなと。相変わらず、今回も僕、ペラッと漫画をめくってですね。
ペラッとめくって。
ビッグスリーから始まったりと吹いたんですけどね。
うん、
このビッグ3でじゃあ何やねんっていう人、あのビッグ3世紀のゴルフマッチってあって、もうこれ今の若い人わかんないでしょ、このネタ。
まあそうでしょう。
富田さん知ってますこれ？
あの、微妙に知ってます。
お正月あたりに見たことが。
そうなんかな。
これはお正月特番やったと思いますけどね、これ。
ああ。
ゴルフ興味なかったんで見てなかったんですけど、やってるなぁとは思ってたんですけど。
そう、まずゴルフに興味がないっていうね。
ええ、これでもあれでしょ、タモリさんまたけしでゴルフやるやつでしょ。
そうそうそうそうそう。
あれですよね。
そうそうそう。
3人でダラダラ。
うん。何が楽しいのかよくわからないなって、いつもね、あの、ふーって見て、ふーって消してるような。
いわゆる、あの、タモさんがブラブラしながらゴルフやってんだよね。
そう、まあそういうことじゃろうね。
あれ、だいたい最後タモリが勝つらしいんですよ。
あ、そうなんすか。
ええ。最終的には。
タモさんに腹を持たす
番組やったらしいんですよ。なんか聞いたところによると。はい。なんかそういうのも、今回はそれをあの、佐藤さん3人でやるっていう。
うん、
ええ、僕の中では夢のような展開みたいな感じでしたけど、はい、そんなことで氷室の天地の10巻ですね。
はいはい。
を、あの、富蔵さんから今回はやろうって言い出したんで、どうしたの、まあまあ、って思ったんですよ。
一応、氷室の天地出たら、やっぱ言っとかなきゃならないかなって。
なるほど。
思ったの
ね。なるほど。なるほど。
でもね、そうそうそう。まあ今回は、一応区切りじゃないですか。
そうっすね。
ヒムテンも。10年目でしたっけ？
10 年目ですね。
10年目で10冊目で。
そうですね。
で、特装版で、マテリアルが、
ね。マテリアルがついてきた。設定資料集ですね、簡単に言うと。
このね、マテリアルも結構面白くて。
面白かったね。面白かった。
何がね、このマテリアルで僕が面白かったかっていうと、
はい。
この前、ちらっと、私が、12月に旅行行った時に、ヒムテンの、この子たちが行った足跡を辿ったっていう話をしたと思うんですけどね。
はいはいはい。
その、長野旅行のネタがずっと中で出てるじゃないですか。
そうですね。
だから、それを見て、また、感慨ひとしおだったんですけどね。
なるほど。
いやー、これ、渋温泉、いいよ、これ、行きたいね。そう、そう、地獄谷とかね。
そうですね。
結構、こういうのを辿っていてたら、なんか、感慨深いなって、やっぱ10年だなって、
ああ。
いろいろと思ったりとか。
なるほど。もともとこの、マシン栄一郎先生の漫画っていうのは、富蔵さんはどの辺から読んでたの？
ちょっと待ってね、題名を取っているといけないんで。
月光はレンズを超えてあたりですか？
ああ、いや、それじゃないんですよね。うん、同人誌なんですよ、
ね。同人誌の方ね。
すごく同人に関しては、昔からやってらっしゃるというか、
長いですよ。
関西では結構古い方なんですか？どうなんでしょう。はい、出ました。書くて自由の鐘は鳴るっていう、これも、氷室の鐘さんの本なんですね。
知ってるかもしれない。
今の、氷室の天地の。
原型といえば原型。
そうそうそう。それになったような本なんですよ。
はいはいはい。
っていうのがあって、で、これでね、聖杯戦争やってる。だから、これ氷室の天地自体は、聖杯戦争とは、表裏で繋がらないじゃないですか。繋がりそうで繋がらないっていう。
繋がらないね。繋がりそうで繋がらないっていう、うまいくくりをしてるよね。
今回、10巻でその辺が繋がるのかなと思ったんですけど、
はい、
まあ、結局繋がらないじゃないですか。
うん、繋がらないですね。教会も暗躍しますからね。
そうそうそう。この同人誌に関しては、
うん、
繋がってるというか、カネさんとかが、マスターやってるんですよね。
はい、はい。
書くて自由の鐘は鳴るってやつ
は。はい、はい。
で、たまに僕の考えたすごい偉人ってやってるじゃないですか。
やってますね。
あれネタなんですよ。
ああ、もう本当筋肉マンには頭上がらない人ですね。先生。
まあね。うん。
リアルタイムやと思うねんな、筋肉マンのあの投稿コーナー。
なんか、そういうの好きやなって思うんですけど。
そうですね。
あの、 偉人でも、ちょっと一風変わった偉人を出してくるんですよ。
おかしいですね。おかしいですね。
一例を挙げますとですね。
はい。
キューティーハニー。
偉人。
うん。何の偉人って感じですけど。
偉人。
異
国の人じゃなくて、偉い人の方の偉人よね。
ああ、そうそうそう。まあ、どっちかっていうとね、異なる人偉人って感じですけどね。
ですね。
うん。山下将軍とかね。
ああ、山下将軍。シベリア超特急の人ですね、山下将軍って。
うん、山下将軍とか、
はい、
あと、ビッグマグナム売ってる人とか。
ああ、さっき冒頭で僕が言ったトルコブロの人ですね。
そうそうそう。
ああ
ビッグマグナム売ってる人が、銃で何でも解決しようとする。
長いですよね、そういう。
あったから。
そういや、ビッグマグナムの人とかも長いですよね。
ねえ。そういう人が、間違って、召喚されてしまうという。
ちょっと待って、キューティーハニーはどういうことになってんの、それ。
キューティーハニーはね、変な、B 級に、日本の B 級映画というか、
はい、
大失敗映画というか、
はい、
極物映画のネタくくりで出てくるんですよ。
ああ。
あとは、
じゃあ、庵野監督が撮ったキューティーハニーですか？
ああ、そうです、そうです。
あ、ということは佐藤恵里子さんですか？もしかして。
そうそうそう、そう。
佐藤恵里が。
あれとか、だからその、言うたら、その、ビッグマグナムな人も、映画のくくりに入るのやし、
ね、一応そう、
ね、山下将軍だってそうだよな。
そう、山下将軍だってね、中の人は一応映画解説者として名を馳せたはずなのにね。
そうそうそう。
自分が映画作ったら、なんじゃこりゃになったっていうね。
いやー、なんかこう、映画のことをよく知ってる人が作ったら映画ってすげえものができると思ったらそうじゃねえんだよな。
君、進撃の巨人って最近感じたじゃない、僕たちはそれで。
進撃の巨人って、いや、やっぱ上手いこといけねえよな。ダメだな。
ダメとは言わんけどな。
すべてがうまくいかないんでしょうね。
あれね、大きな巨人が国村俊さんそのままやったらよかったのにって今になる僕思いますよ。
あのね、そういうのってさ、
はい、
庵野さんがウルトラマンのレースみたいじゃないですか。
でも、そのままで僕はいいと思います。これ以上はある映画のネタバレなので何も言えなくなったら今って思いましたけど。
ああ。
はい。
うん、国村さんね。
そうね。まあ、なんだろうな。そうね。そうか。でも、山下将軍じゃないんだよね。だから正確に言うと。
ああ。まあね。
なんか、たまたまに股間の部分に山下将軍貼ってたりしたのも僕見たことがあるような気がするんですけどね。
なんだそれ。
山下将軍の股間の下に小さい山下将軍がくっついてるんですよ、ちゃんと。
ひでえな。
まあ、でもちゃんとリスペクトしてるんですよ。
まあまあ。
そうです
ね。まあでもそんなね。
はい。
やつですよ。それが、出てたのがもう10年以上前なんですけどね。
そうですね。
で、なんでこんなにこの人はメガネっ子を押してるんだろうっていう。メガネ気違いだな、この人と思って。
そうですね。
で、しばらくはそっから、接点はなかったんですけど。
はい。
で、まあ、ヒムテンですよね。だから、そうだな。この、各手自由の鐘が鳴るっていうのが出てたのは多分2003、4年ぐらいだと思うんですよね。
あ
そっからこのヒムテンの連載って考えたら、ちょっとだけ間が空いて始まって、見つけた感じになるかな。
まあ、簡単に言うと、この干物の天地という漫画のですね、出てくる主要登場人物の中で3人娘っていうのがおるんですわ。
うんうんうん、
で、そこの三人娘のうちの氷室かねさんっていう人が一応、本編主人公で、
一応ね。
で、お友達で仲のいいのに、牧寺楓っていう、陸上部のスプリンター、うん、これがインターハイ優勝も狙えるスプリンターという設定の子がいて。
まあね。
ほんで、陸上部のマネージャーをやってる、西郷さゆきかっていう、昭和感醸し出してる女の子がいてっていうのが。
いいよね、このマテレの中でも三丁目のキャラクターの声になってる
よ、ね、ひどいよね、ひどい、雪か三丁目の夕日のまんまになってるって僕カードで思いましたね。
本当にね。
これひどいですよ、これ。で、まあ、言ってみたら、じゃあこの子たちがフェイトのどこに出てきたのっていう、
ね、
そもそも論の話がございまして、プロローグ部分の、
うん、
冒頭、遠坂凛にお昼一緒に食べませんかって誘うっていう、
うん、
ほぼ一瞬だけっていう、その流れの中で言えば、
うん、
そこだけのフックで出てきたっていう、いわゆるリンがちょっと人付き合い悪いっていう面ですかね、うん、その辺を強調するために出てきたかなような、この三人娘のうちのこのメガネっ子がこの一人、氷室兼さんだったわけだけども、このメガネが多分、マシン先生の中では素晴らしいっていうのがね、
まあ、どんなにモブキャラであろうと、メガネっ子であれば、もうね、
ね、外さないですよね。
そう、一字を百なごとく取り上げるからね。
ね、遠坂凛っていうのは、一応途中でメガネかけたりしよるんですけど、
そうだよ。
一応だからメガネっ子はメガネっ子なんだけれども、カネさんはメガネを外さないんで、
まあね、
その辺ではやっぱカネさんの方がステージが高かったのか、
高いね。
高いんですかね。で、僕はそもそもの、あれなんですよ。ご存知の通り、セイバーさんに、はい、ぞっこんじゃないですか。アルトリアさんにぞっこんじゃないですか、はい、僕は。
うん。
で、ゲームした当初、鬼のようにハマったんで、例のブックオフの108円コーナーぐらいに売ってる、アンソロジーあるじゃないですか。
はぁ、あ、はぁはぁ。
あれがですね、働いてた先で入荷するたびに全部買ってたんですよ。
なるほど。
で、あれって基本的にこう同人で活躍してらっしゃる方々が、
そうね。
書いてた中で、ね、この人ちょっとおかしいっていう漫画を書いてたんですよね。
うん。
で、何がおかしいっていうのもはっきり言えないけど、どことなくこれ筋肉マンよねっていうネタとか、これセイントセイヤだよねっていうネタが、ちらほら入ってて、あれこの人、なんか、同じフェイトのメンバーでも違うぞと思ったら、ムッドゥ踊るマハラジャの主役の方。
はぁ、
あ。あの人の顔らしきものがですね、
うん、
漫画で出てきたりとかっていうのをしてたあたりから、この人の漫画妙に面白いと思って読み始めて。
ネタがね。
ネタがおかしかったですね。
最初ね。こんなネタ出さんでもっていう。
最初読んだの多分ね、あ、これ、ライダーさんが、神田神保町うろうろしてるやつ。
はあはあ、
でね、持ってるやつがね、最初に持って、ライダーさんがふんって鼻息荒くしてレジで、買ってる本が、小説がどうやら戦国の原巨人。
ああ、そういう行くものとか好きですね。
そうですね、戦国の原巨人軍ですね、間違いないですね。
うん、
で、このライダーさんが、そろそろこの神保町も、自分は図書館とか古本屋もクリアしたんで、
うん、
桜に教えてもらった三つ目の本の楽園にチャレンジしようっていう話が、漫画喫茶に行く話なんですよ。
うんうん、
で、この漫画のタイトルが立ち読みし列伝、どっかで聞いたことがないですか。
ああ。うん、あれね、立ち読みしね。
立ち読みし。ここに出てくる、うん、漫画の名前がですね、
うん、
黒蜜とスイカバー。
はあ、
どっかで聞いたことが僕はあるんですね。
はいはい。
こういうところでずっと三つ釣り綾子にメイド服着せてるとかね。
はあは
あ、やっぱりあの人ですよ。ランサーさんはここでバイトしてるとかね。
ああ、大抵どっかでバイトしてるね。金稼いでるからね。
ワカメがやるっきゃ武士っていうのを呼んでるとかね。
武士は武士って読むんですか？
やるっけ侍ですかね、これね。みんなは何のことかなと思ったかもしれないですけどね、若い子たちは、Google さんでやるっけって打つと多分出てくると思いますよ、すぐトップに。
ああ、
やるっけ。今でも、おそらくね。うん、はい。うん、そういうことで、一部の方にはトラウマ漫画があると思うんですけど、その辺かな、うん、その辺かも。だから、それの前って、これの前って、一本、月姫で漫画多分出してはんねん。
月姫 ってって、あの、
シエル先輩が表紙のやつですな。
この月の彼方永遠のメガネってやつかな。
うん、なんかそれやったと思う。
これが、
シエル先輩が表紙やったら多分それ
ですよ。2006年。
それもね、多分あの、大空出版の、今は亡き大空出版さんのアンソロジーの総集編やったと思うんだ。
読んだと思う。どっかにあるよ。
ああ、もう倉庫みたいな、あなたの書庫のどこかにあるのね。
あるある。どっかにある。う
ん、あと、あれですね、あの、マキジがマラソン、
うん、
頑張る話とかね。校内マラソンか、うん。校内マラソンの上位を狙うとして、いろいろと負けじが失敗してビリ近くになるっていう話とかで、
うんうん、
そこで、ランサーと、あれですよ、あの人、アーチャーさんが、
うん、
そこでも競争しているんですよ、この人たち。競い合ってるんですよ。うん、でも、協会から、麻婆豆腐の素を買ってこいみたいなことを言われて、そういうひどい展開をずっとし続けてた、この、なんていうんですか、この3人だけでこんなに話広がるんやと思わせてもらった漫画ですかね。
そうね、これ、だって、キャラクターの設定はもともと原作にはないはずだよね。
どうやったんでしょうね。あ、でもそうか、マシン先生の方が早いわ、ある意味。
うん。
やり始めはった。
何でも出てこないから。
どの辺でナスさんと繋がってたんでしょうね。
ねえ。
ねえ。
一応、でも劇場版も、劇場版、古い方のね。
はい。
劇場版の、アンリミテッドブレードワークスに一瞬だけ映るんですよ。
あ、そうっすね。そうっすね。うん、徐々にアニメ化するたんびにセリフが増えていってたり、動きが増えていってるたんびに、喜んでらっしゃるっていうね。
うん、
ところで、なんとなく、あ、よかったよかったで僕とかは思ってしまうんですけど。
もはや10巻まで出ると、単なる、なんか、外伝的なもの、以上のものだからね。
うん、もうなんか、超えてきてるなというのは読んでて、ほんならやっぱり超えたじゃないですか、世界線を。
ああ。
今回ね、ついに、向こう側に行っちゃったから。
うんうん。
まあ、これから、その劇場で、今年か、冬でしたっけ、うん、桜さんは。
あ、冬ですね。
ですか。ヘブンズフィールは。うん、はい。公開される話の、うん、いわゆる平行線上にあるのかな。
うんうん。
そういう設定に実はなってたんですよっていうのが、徐々に分かってきて。でも、表側では、こっち側では何が起こってるかが全然分かんないっていう設定にきちんとなってて。
うん。
まあ、でも、10巻は結構ストーリー性がある展開でしたな。
そうですね。
その中でも。その同性愛戦争の被害をみんなが合わないようにするかっていうので、
うん。
性愛戦争があるということをカネさんは知らないんだけれど、いろいろと、いわゆる交換条件の中、佐城彩香との交換条件の中っていう、うん、まあそもそも佐城さんがここにおるっていう時点で、ちょっと本編とは違うよねっていうのは、あれなんだけどな。
うん。
そうそう。だから、まあもともとプロトタイプの人なんで、佐城さんは。
うん。
10年か。
そう、10年、もう2006年からだからな。
10年ね、サイン会とかも行きましたね、我々。
行きましたね、6巻か7巻だったかな、行きましたね。
行きましたね。ほんなら、うん、あれでしたね、誰の顔を描いてもらうかっていうので、こうね。
うん、投票してたからね。
投票してたね。うん、僕は、佐城さんを書いていただき、富ちゃんは、カネさんやったかね。
いや、私はメガリンで、メガリン。メガネリン。
メガネリンにしたの？
うん。
あ、そうだったのね。
そうですよ。
へぇ。そうなんや。
はぁ。いや、だって、リン好きだからね。
なるほどね。じゃあ今回、諸葛リン可愛かったでしょ。
可愛いね。
泣いてたもんね。
泣いてたね。
ここ一番笑ったもんね、俺。
ああ
、うん、心の孤狼感っていう表現すごい好きやけどな。
なんか、精神が折れるのが早い。
心の孤狼感でそれです。もう、負けてる方やんって思いながら。
うん、ダメじゃんっていう。
あとあれかな、後藤氏が相撲レスラーとして出てきたことかな。
ああ、そうね。
この後藤ガイっていうキャラクターをマルチに使ってるっていうのも特徴だと僕は思ってるんですけど、
後藤外だよ、本当にね。
後藤外。後藤外なんかは、フェイトの本編では文章でしか出てこないやつですよ。
後藤、この、 このガイっていうのがいいよね。特撮ヒーローの名前だよね。
そうですね、後藤ガイ。
まあ、でも、ちょっと、なんか、音は後藤ガイは特撮ヒーローだけど、字面を見たらなんかちょっと間抜けだよね。ガイって。これ普通なら、偉いって書いてガイとかって言うもんじゃないですか。
そうですね。まあでもあれでしょ、以上あの、那須さんがわざわざこの漢字にしたんでしょ？
あ、そうなんですか。
はい。
まあ、そらそうだな。あの、もともとあるんだから。
あの、マテリアルで。もともと、あの、上の字しかなかったらしいですよ、ガイは。
あ、そうなんだ。
ね、下の、あの、字をスッと、あの、一文字くっつけたっていうふうに。
へ
ぇー。そうですよ。あの、時代劇大好き。柔軟性の鬼、
うん。
うん。あの、漫画とか読んだらすぐに影響を受けるんですよね。
なるほど。
で、最初の間は、あの、お料理対決、この三人娘の、
うん、
あの、お料理対決の時とかは、あの、この洗いを洗ったのは誰だみたいな展開ですよね。
うん。いつものやつですよね。
いつものやつですよ。海外ユーザーのやつですよ。
おかみにすぐ呼びつけるやつだ。
そう。こんなもん、あの、山岡派の鮎はカスやいうセリフを述べるとかね。
なんちゅうもんを
ってやつ、ね。なんちゅうもんを壊してくれたんや、いう。あの、この時まではまだ後藤くんのまんまで出てたんですよ。
はあはあ、
あの、カンホを追うことにですね、だんだんコスプレが激しくなっていってるんですよ、今。
そうなんだよね。
今回もほとんど筋肉マンのウルフマンみたいになってたからね。
そうね。意外とあの、手先が器用で全部こういうのを作れるっていう。
ひどい。
でも何がひどいかって言って、その後で、器を作ってるとこだよね。
そう、器
ね。これね、あの、何その器って出てくる、まだ最初の方はまだマシで、
ええ、
だんだんだんだん器がエスカレートしていくんだよね、ひどさが。最後とかはもう、なんか器に指突っ込んだ。
あ、そう、あの、おわん、腕付きのおわんでしょ。
腕付き。
おわん付き、あの腕みたいなやつですね。
食いにくいよ、こんなもん。
あの、前菜に親指がちゃんと入ってるんですよね。
そうそうそう。最初から指が突っ込まれてるって。
もうそれこそ、あの、この前菜を出したやつは誰や言うて文句言われそうなパターン。
ほんまやで。
ねえ。オールラウンダーなキャラで、実は、あの、この、でも、干物の天地がなかったら、おそらく僕は、あの、後藤外にしろ、
うん。
あの、三人娘にしろ、あの、UFO テーブル版のフェイトであんなに動きがなかったと思ってますから。
そうだよね。
すごいことだなぁと思いながら僕見てましたけどね、当時、アンリミテッドプレイドワークスの UFO 版を。
一回のモブキャラに終わりそうなキャラを。
キャラを。さらに言うと、あの、後藤に関しては髪が黒かったということで、
ああ。
そうなんですよ。で、干物の展示版の後藤はどうも髪の毛の色が、何もトーンが貼られてないで、僕は金色というイメージがあったんで、うん、
ああ、金色ね。
ほんで、アニメに出た時に、え、あれみたいな感じで。でも、このなんか、この喋り方とこの立ち位置はもしかして、みたいな。
うん。
もう、何々でござるよ、みたいなセリフがあったので、あ、これ、後藤や、後藤に違いない、みたいな方に。ほんなら、マシン先生も、あの、実況してましたからね、後藤や、言うて。
後藤。
ほんなら、エンディングで、やっぱり後藤って書いてあって、後藤や、後藤や。先生、後藤ですよ、みたいなんで、あの、みんなが盛り上がったっていう。
もう後藤でしかありえないっ
ていう。なんやねん。
後藤も出世し、後藤外は出世しましたね。
後藤外はほんま出世者と思うな、僕は。すごい、すごいですよ。ねえ、だから、三つ鶴彩子さんとかはまあ、ヒロイン要素はあったんで。
うん。
僕は全然、あの、その可能性はあるし、あの、アニメ出た時でペイトを知らない人たちが、何この子可愛いって三つ鶴に言いましたからね。
おぉ。
あの、シローに食券なんか、ネダルかなんかしたときに。
この子は可愛いんだ。原作から可愛いんだよ。
原作から可愛いよね、三つ釣りが。
可愛いんだよ。
ただずっとあの、干物の天地の、あの、僕、なぜやったんが、あの、眉毛が太かったことがものすごく気になってて。
はいはいはい。
ええ。まさかね、あの、眉毛を剃る話があるなんて。
うん。
ええ。あれもね、僕はあの、すごく笑いましたね。あ、ここに繋がるもんね。
眉毛太いのは気にしてたんだよね。
気にしてたんですよ、彼女は。
うん。
で、あの、眉毛をこう、あの、綺麗に自分でカットできるっていう、あの、乙女グッズを手に入れたんですけど。
あれね、失敗だよ。あら、あの、セットして切れば、すぐに眉毛ができるってやつですよ。
そう。
あれは失敗だよ。あの、僕もね、つらとあるけどね、左右の顔違うっつうの。
左右は非対称であるっていうことがすっごく、あの、そこで。
ほら、福笑いみたいな顔になるよ。
そうなんですよ。
あ、失敗だっていうんで。
あの、泣きながら、美容院にね、あの、走り込むっていう展開もございまして。 何せよ、なんて言うんでしょう、フェイトを題材にして、いい意味で悪乗りしてる漫画。
そうね。
ええ。そんな感じがしますね、やっぱりここは。
ここまでやってしまったっていう、もうここまで続いてしまったからね。
ていうか、こんなに長なるとは思ってなかったんですよ。
この手のネタやってるやつで、こんなに続くことってまずないからね。
うん。
外伝の基本4コマで、ギャグ漫画で、
そう
で、サブキャラでやってるっていう。
うん。
変にも話がこう広がっちゃって。
うん。だからきちんと、なんていうんですか、一人者さんと共に、
うん、
本当歩んできはったなっていう思いがありますわ、ね、僕は、この漫画は。
うん。
すごく。まあ、フェイトのどっちか言ったら、そのギャグパターンの中での、何やろうな。だから、パロディネタが非常にあるんで、
うんうん、
ちょっといらん知識を持ってると、とてもこの漫画は面白いって言いますか。
そうね。なんかこう、ちょっとしたこの、コマで、すごくなんか、もう、ツボに入ってしまうっていう。
そうですね。
うん。
だから、今回なんかは、裏の表紙が結構その時その時のね、缶のネタが入ってて、うん、柳田邦夫がこういう風に描かれてるっていうのがね。
ああ。
今回は柳田邦夫のこの頭はカッパになってるんですよ、ちゃんと。
どこですか、それ。
後ろですけど、裏表紙。諸葛林の上ですよ。表紙の裏よ。
表紙の裏。
めくるんじゃないよ。カネさんが辞典持ってるのをそのままひっくり返してくれたら、漫画ごと。この緑色のやつ。
そうか、これ。それはこのキャラ、そうか。
柳田国です。
柳田国の大先生か。このキャラは。そうか。
そのカタツムリの殻みたいなとこがビーム出るんですよ。
そうだそうだ、そういえばね、中で出てきてたね。
そうです。石川タコボコのネタのところあたりかな。
うん、なんか、あったあった、カタツムリがどうだとか。ああ、そうだ、前代の変だったかな。
あれですよ、豚汁のあたりっすわ、豚汁。
豚汁か。
うん、豚汁というか、下級コースな、だから。
うん、そう。
柳田国夫な。そこで現代でもテレビ番組が作成したアホバカ分布図というものがあって、カネさんがな、知識を披露するっていう。
うん。
僕らがでしたら、ナイトスクープね、みたいな。
ナイトスクープな。そうね。
そんなこともあったな、とか思いながら読んでましたけど。
確かにナイトスクープでは、なんかそういう、ざっくりとした、この、決め打ちでやるね。そういうことだろうって。
僕は豚汁派ですけどね。あ、違います。豚汁派です。ごめんなさい。
そうね。まあ、豚汁じゃないかな。
豚汁ですよね。
豚汁だよね。
だから、何の話っていうと、豚汁っていうのか、豚汁っていうのかで、
うん、
いわゆるどっち派だみたいなことで喧嘩するっていう話があるんですけど。
豚汁豚汁って丼で、
はい。
今でもありますけど、豚丼ってあるじゃないですか。
あ、豚丼、はい。
あれ、豚丼っていうか、豚丼っていうかで、それも結構、話題があ
ったんです
よ。
あ
れ僕はテレビで豚丼って聞いたんで、
はあはあはあ、
初めて見たもの、まあ、普通牛丼じゃないですか、
うん、牛丼ですね。
だから豚丼ねとかって見てたんですけど、
うん、
やっぱりその豚汁、豚汁の話なのかな、
あ、
豚丼って、
あ、
でそれを聞くと今度は吉野家とかに行って頼むときに頼めなくなるんですよ、
ええ、
ぶ豚丼いいのかなっていう、とんどんだよバーカみたいなか言われるんじゃないかな、思われてんじゃないかなって、も
し調理場の裏とかで、あいつとんどんって言うてへんかったで、豚丼でいいよったって、
あいつどこそこのやっちゃなみたいなことになるんですかね。関西だと
逆に言えば吉野家さんでとんどんを何て言うんですか、うん、本当の名前、正式名称とんどんにしたら、ほとんどの人多分うちの近所豚丼って言ってるはずですから、
あ、
ちょっとみんなのこと上から見れると思うんですよ、とんどんやのにって
ね。えだから結構豚ととんって あの、呼び方違うし、この呼び方って面白いですよね。例えば、あの、豚まんってあるじゃないですか。
豚まん。
あれ、豚まんも、地域によっては豚まんと、あと、肉まん？
あー、そうね。
この肉まん県と豚まん県とかがあるっていう話ね。
コンビニでは肉まんくださいって僕言うけど、
うん。
蓬莱で買うときはこの豚まんくださいって言うね。
あ、そうね。551のってやね。
うん。551の豚まんください
って言いますよね。
言いますね。
あ、豚なんだ、あれは。
そうですね。そういうことですね。
で、この一度気になりやすと、もうだから豚なのか豚なのかとか、あの、豚まんなのか肉まんなのかって、大きいのしょうがないですよね。口出せなくなっちゃう。
あ、なるほど。あ、そういうのを気にすんねや、結構。
いや、あの、言葉の問題って気にするんで、だから、その、あれじゃないですか、新聞社の、
はい、
構成の人みたいなもんで、この、ここの言葉ってこれでいいのかな、とかって、ふとなんかこの、カチャカチャっと書いてて思うと、もう書けなくなって、まず書く前にこれをあの、裏で取ってから、裏取ってから書こうと思って、あの、調べて、あー、なるほど、こっちはこうなんだ。じゃあやっぱりこれ、こう言うべきだよねって言ってから書いたりするときあるとあるとか。
じゃあ、富戸さん吉野家で、あれですね、豚丼頼まない派閥ですね。
もう、究極のとこ行くと、
はい、
ローマ字でなんて書いてるんやろって読んでから。
ああ、なるほど。ローマ字ね。
メニューによっては、全部ローマ字で書いてるメニューとかもあるじゃないですか。
はいはいはい。
あんなんで見て、あの、ブーターって書いてるか、トンって書いてるのか、見て、それで判断をするのが、一番正しいのではあろうかと思いますね。
ということは、いつも一緒にあれやね、ご飯食べるときに、富澤さん適当に頼んどいてって言ってたときは、結構そういうこと考えながら君言ってんの、もしかして。僕結構頼むじゃない、メニューピッて渡して、うん、富蔵さん好きなん、うん、頼み言うて、
うん、そうそうね、
はあ、そう
葛藤はねよくあるんですよ。
あのその時はこのあのチョコ&キャットのチョコレート&キャットの時のチョコっていうカードを見てる牧寺みたいな顔してんの。
そうそうそう、あのそうこれね僕ねすごいツボでね、うんうん、これだっていう。
ちなみに、あの、僕、孤独のグルメですかね。
はいはい。
あの、孤独のグルメを、あの、うん、なんて言うんですか、読むきっかけになったのは、マシン先生のおかげです。
おー、そうなんだ。
あの、いわゆる孤独のグルメのジル、ゴロちゃんのネタがあったんで、
うんうん、
何の漫画なんだろうから入ったんです。
はあは
あ。で、あ、これが孤独のグルメか、みたいな。ふうな入り方をしてきたんで。
ああ、孤独のグルメは結構いろんなやつにメダル使われてるんで、
みたいですね。
そっから入るっていうのもありですよね。
そっから入りますよね。
結局はああ、そうなんだって思ったのが、
はい、
これは3人の日常、3人を中心とした日常を描いてるやつなので、
うん、
聖杯戦争っていうのはその中の、あの、同時期に起こった一つの出来事しかなかったんだなってのが分かったんですよね。
う
ん
う
ん、
まあ、2週間しかないですからね。
うん。だから、フェイトにとっては聖杯戦争っていうのはもうメインイベントなわけなんだけれども、ね、まあ、彼女たちにとってはそうではなかったっていう。
うんうんうん、うん。
どっちかっていうと、その長野に旅行行く方がメインだったりするわけであって。ああ、そうか、こういうふうに、うん、聖杯戦争のネタっていうのも、学園生活の一コマとしてさらっと、終わっていくんだなってのが。
いいんじゃないですか、
それが分かったかな。うん、だから、結局、ここをどう描くのかっていうのが気になってて。
ああ、そうだったんだ。
場合によったら、だから、どんどんどんどんとそっちの聖杯戦争の話っていうのが、やっぱり、風紀史にとっては大きな話なわけじゃないですか。
まあ、そうっすね。
さっきの、聖杯戦争でも、かなりの地域が、焦土とかして、すごい犠牲が出てるわけであって、
うんうんうん
で、今回ももしかしたらそういう犠牲が結構出るのかなって、聖杯戦争のメインのイベント見てたら思うわけであって、ってなったら、このだんだんと、この好む好まざるとは限らず、こう、三人が聖杯戦争に引っ込まれていくのかなっていうのがあったんで、まあ、そうなってくると、その聖杯戦争のところで、もしかしたら終わっちゃうかもしれないかなって。で、それでその聖杯戦争の終わりとともに、この氷室の天地の話も終わるのかもしれないと思ってたんですよね。 じゃあ、まあ、こういうふうにさらっと流して、それでもこの3人の日常は続くっていうふうになったので、ちょっとホッとした。
なるほど。なるほど。お笑い日常がここにあるんだになったから。
そうそうそう。
なるほど。
あ、続いてくれるんだって、続くんだよなってなったんで。
なるほどな。まあ、もともと、まあ、後書きでずっと、その、リンクはしませんっていうのを公言してはったんで。
まあね。
確かに、だからその、いわゆるファクターとしてものすごく佐城さんが働いてるっていう面があったわけだけれども、そうだね。
そう、だんだんとそうだとは、見てたけども、この感が進むにつれて、ちょっとそういう、聖杯戦争の匂いがしてきたじゃないですか。
確かに確かに。
あ、これ聖杯戦争やっぱりあるんだって思ったもんね。じゃあ逆にどうやって取り込んでいくんだろうって。
まあ今、東坂が出てきてないとかね、そういうのが
あった
けどね、この、だからこっちの方でも、原作の方では当然戦ってる最中だしっていうのも。
それはいなくなるよなって、そりゃ、ダンサーじゃねえわ、キャスターもいなくなるよなって。
だから、ちゃんと楠木先生がいなくなるっていう、今回話しててね。
それいなくなっていくよねって。
この辺はでもやっぱり、あ、うまくつなげてはるなと思いましたよ、僕。すっごく。ちゃんとやっぱり今まで出してきたキャラクターに関しての、こう、関連付けに関しての理屈がきちんと成り立ってるから、非常にいいなと思ったけど、僕は耳が長いではこういう想像しないです。
しませんね。それはね、なんか違うものが出てきてるよ。
そうですね。もう優勢からの物体 X じゃないですか、これじゃ。
そういうことだよな。
まあ今後も楠木先生はだからもう出てこないんだろうな、やっぱり。
そりゃ、この事実が違うわけじゃない限りはね、もうキャスターと一緒に消えちゃったわけだから。うん、
だから正直まあ、クズキとかさ、キャスターさんとか、あれよりも後藤が活躍してるっていう漫画だっていうふうにみんなには思ってほしいですね。必ず後藤で笑いを取ってる回が、年間、必ずきちんと入ってるっていうんですか。関数ごとに。便利やな、後藤。まあでも、富蔵さんはこの3人っていうか、今、トータルで、あれか、7人メインどころのヒロインキャラがおるんか。
ああ。
この佐伯直美さんがオリジナルなんだな。
はあ、はあ、誰です、佐伯の。
あれですよ、お酒の子ですよ。陸上部の、円盤投
げ。ああ、はいはいはい。
この子がメガネ。
アナログゲームの伝道師。
そう。これでも、マシン先生、中の声の人が好きみたいで。
リンクしてるわけね。
みたいですな。結構。なんか、最初は、ドラマ CD ですか特典のドラマ CD に、出すんで、声誰がいいですかみたいなこと書いたら、もうその人しかいなかったみたいですね。
なるほど。
やってくれたんで、僕本望みたいなことになってたみたいですね。そうだよな。そうなるよなって思いますよ。まあな。でも、富蔵さんはやっぱりこの、やっぱ東坂なんですか、この漫画の中でも。
東坂は好きですね。
ああ、なるほど。
まあでも、ここはその、東坂が活躍する世界ではない世界なので、
はい。
こう、そこはまた別物と見ていいんじゃないかな。
なるほど。
うん。
あ、じゃあ、この干物の天地の中やったら、この7人の中では誰が好きなんですか？
7人か。ネタとしてはね、
はい。
サイグサユキカが好きかな。
あ、へぇ。
笑えるんだよね。
恐怖新聞とか入ってくるしな。
そう、サイグサ家の、
はい、
昭和ネタは本当に好きね。
あ、なるほどね。僕はあれですね、富蔵さんは、カネさんと付き合っちゃえばいいのにと思ったことがありましたからね。
うん、ああ、それは嬉しいね。
なんでかっていうとですね、8巻でですね、その長野に向かってる時ですよ。
うん。
ラジオ電波が入らなくなって山間部走ってたら。
うんうんうん。
ほ
ん
なら音楽 CD なら持参してるって言い出して。
うんうんうん、うん。
ほ
ん
でみんながアニソンかな、流行歌かな、みたいなことを言うたら、うんうんうん、フュージョン系のスムースジャズって言った瞬間、なんか富蔵さんが浮かんだんですよ、僕も。
まあジャズはそんなに今は聞かない。でもジャズは好きですよ。
ねえ、なんかそういうなんかけてそうっていうイメージがパッとあったんで。
なんか、ふとこう、ね、ベニー・グッドマン、スーパーベストでも聞くみたいな。
なんかね、なんか地味にね、あ、付き合っちゃえばいいのにって思ったんですけどね。
いやー、結構好き、あの、ジャズが好きというよりも、ね、これは関西の人かわかんないけども、
はい、
日曜日の5時かな、から、ABC ラジオ、うん、ABC 放送で、
うん、
小林大作のメモリ上流っていうのがね、あるんですよ。
はい。
うん、あの、これ、あの、すごい、オールディーズ。
ほう。
60年代、70年代とかのアメリカの流行歌を流してる番組で、
あ
の、この番組を聞くと、僕は日曜日が終わると、いつも思ってたんです。
なるほどね。
まあ、今は日曜日仕事してるんで、あんまりそこは関係ないんですけども、うんうんうん、土日、日曜日、こう、それ聞くと、ああ、もう明日から学校だな、とか。
あ、カネさんはそれ聞きながら宿題してそうな感じはあるんですかね。
あるね。
ああ、きっとその頃最後叫ればサザエさん見てるんでしょうね。
見てるね。
そんな気しますね、はい、ものすご
く。サザエさん、磯野家と、あとね、あの、ちびまる子ちゃん見て、
そうですね。
あれも昭和なんで、あの、昭和の家庭の雰囲気に、すごくなんか親近感覚えてるんじゃないかなと。
チャブチャブ台でな。
ねえ。
チャブ台で、あの、なんつうんですか、この人、テレビゲーム機持ってるって言って、
うん。
あの、そもそも三つ釣りがドリームキャスト3持ってきたら、線、繋ぐ線がなかったっていうね。
うん。
配線これどこに繋いだらいいのって。
ないよね。
テレビが明らかに、あの、もう、なんですか、あの、ブラウン管の、あの、チャンネルをガチャガチャ回すタイプのテレビみたいな。
そりゃ同軸ケーブルとか刺さらないよね。
ねえ、なんかそんな感じで、あの、上にアンテナ乗っかってそうみたいな勢いだったと思うんですよ、多分ね。
もうそりゃ、ねえ、そんなテレビもう何年前から置いてるのっていう。
ほんで一応テレビゲームあるよみたいな感じでこう出してきたら、あの、なんていうんですか、あの、ピコンピコンってこう棒と棒でこう、弾を弾き合うようなゲームが昔あったんですよ。うん、
基本アナログ、アナログゲームでこう、向かい合ってやるやつですよね。
そうです、そうです。で、あの、ダイヤル式の、この本体がコントローラーくっついとるみたいなやつで、
うん、
あれね、僕、一番我が家に最初に導入された、もらってきたテレビゲーム機だったんですよ。
最低そうなんですよね。
ほんで、昔のファミコンと同じ RF スイッチで、後ろ、導線を剥き出しにしてクリクリ巻かないとダメだったんで、テレビで。
あれダメなんだよね。あれ何回もやってるとね、接触力起こすんだ、あれ。
起こしますね。
錆びてきたりとか。
そう。それでいて、そういうちゃぶ台の上で、ワールド・オブ・ゼットとか呼んでるんですよ、この子は。
おかしいよね。なんだと。
この子のせいで僕、魔界転生を読み出しましたからね。
ああ、そうなんだ。
森総意見が気になって気になって、どんな人やったんやろって。
まあでも、時代にこう取り残された三枝家も、
はい、
アナログゲームのこのブームとともに3週か4週遅れで最先端になってきたよ。
あ、それは言えるかもしれないね。
アナログゲームを三枝さんとよくやってるじゃないですか。
そうですね。
もう電源をいらないゲーム。
そうですね。旅行に持ってきた携帯ゲーム機が、軍人将棋とかそんなんやったからね、この辺ね。
そうそうそう。女子高生のもうやる遊びじゃねえっていう。
本当ね、
うん。
本当面白いな。パロディ漫画なのとか、ファテゴをやり話した方々、うん、今から読んでも全然間に合うよっていうね、思いますけどね、僕は。
そうね。いいと思うよ。
なんちゅうのかな。本当にいい意味で悪乗りしてるんで。
でもね、残念ながら、英霊は出てこないんだよね。
英霊は出てきませんね。
英霊は出てこないんだ。
でもなんか、ライダーさんは出てくるのかな？
ライダーさんは出てきたような。
そろそろ
今は出てきませんでしたっけ？
まだ出てきてないと思いますね。
あ、そうか。表紙のカバーをめくったら出てきてたんで、出てきてたような気がしてたけど。
表紙のカバーは出てこないからあそこにいるんですよ、あの人たち。
そうか、そうか。そういえばそうだったな。でも、そういえば心があったらみんな英霊だ。
時間軸超えてるから。
ああ。
ほんで、最後の今回の奥付けのあたりに、フラグを、が整ったので、みたいなことをこう。
うん、
近いうちにみたいなこと言ってるんですよ、ライダーさんが。あ、ライダーさん来るのかなって。ライダーさんメガネかけてますからね、普段ね。
そう、ライダーは消えなかったのかな。
一見なかったですよ。
この世界では残る選択を選んでいただいてもらってるわけだね。
ヘブンズフィールでは消えなかったですから、あの人。
うん。どのルートになったんだろうね。どのルートを結局あの、この日風呂の天地の世界では通ってるんだろうね。
ヘブンズフィールルートやで。
そこは通ってるんですか？
うん。それは公言してはるで、後書きで。
なるほど。
うん。だから多分、桜はそんなに出てこないけど、ライダーさんは結構噛んでくるんじゃないかなっていう。うん。そんな気がしますね。だから、ね、最後、今回の、なんていうか、最後の方で、ライダーさんがちゃんとセイバーのお墓に手を合わせて、セイバーがゲセヌって言ってるんですよね。
うん。
まあね。
うん。
でもまあいいんじゃないですか。
まあまあまあ。
ちょっと僕は寂しいところもあるんですけど、彼女が出ないっていうのは、まあでも仕方がないわなって。まあね、彼女は、オルタとオルタセイバーで死んじゃうからな。
そうですね。
あれを回避する選択肢を探し続けたからな、私はな。
うん。
まあ、まあでも、どうですかね。あとどれぐらい、あととりあえず卒業までやるんですかね。
やるでしょう。
アニメ書きませんかね、うん。
どうなんでしょうね。
ねえ。
この、でも、
判定難しいやろか。
フェイトの、ショーバブルが来てるんで、でその中で展開が出たじゃないですか。
そうですね。
その展開の中には入らなかったんで、しばらくはちょっと厳しいかもしれないですね。どうなんでしょうね。
ね、どうなんでしょうね。
あってもいいと思うけどな。
うん、なかなか、あれじゃないですか、英霊たちは大変やと思いますよ。
うん。うん、
僕が考えた偉人のあたりのあの流れ。いいね。うん、まあでも、あれですよね、きちんと、なんですか、かぐや姫の物語のあの、帝ネタとかもきちんとやってらっしゃるんで。
ああ、帝ネタね。
みすずりさんが、するゲーム、するゲーム、みんな、どことなく、その、帝の顎とか。顎長いな、このゲーム、みたいな。
みんな、顎が伸びてしまうって。
そう。
顎が反り返る。
反り返る。なんつうか、はい。ということで。まあ、末永く読みたい。
そうですね。
年に一回なんで、うん、ある種凝縮されてるっていうのかな。コミックで、こう、なんか一冊読むと結構ね、そがれるんですよ。
うん。
疲れるんですよ、僕。
うん。
うん、いい意味で、あ、面白かったっていう。まあ、だから、これを機会に、フェイトをしていないと。やったりとか、みんないろんな機会に今フェイト入れるよっていう状況にはなってんじゃないのっていうのも。
そうですね。
しかしフェイトは沼ですな。
うん。
とそう思いますわ。って言いながら僕はスマホゲームの方はしてないんですけどね。
ああ、あっちは沼ですよ。
でしょう。ね、余計沼なような。だからあんまり自分にああいうコレクター属性がなかったんだなって改めて思うんですけどね。
ああ、いいことじゃないですか。
ないんですよね。
あんなゲームにハマってダメですよ。もう金を吸い取られちゃいますよ。まあ、ほどほどにというやつですね。う
ん、今、あれやけどな、ニーヤオートマタをやってると僕はやっぱりあんまりソシャゲに向いてない人間なんだろうなと思うな。
ああ、
うん。こういうゲームで一生やってるのにと思いながら遊んでるもんな。
ソシャゲはソシャゲでこう、軽く遊べるし、やっぱり収集癖は満たせると思うんですよね。
そこなんやろね、やっぱり。
うん、
なんかそこの収集癖には僕がはまらない。昔からそうなんだよね。ビックリマンチョコとかにも全然はまらなかった人間なんで。
ああ、基本的には僕ははまってましたからね。
これ、なんていうんですか、僕、一個もうだから、フェイトが好きって言っても、全部やるわけじゃないですか、僕って。
うんうんうん、
もうステイナイトとホロアラクタシアがあれば十分っていつも言うてるっていう人じゃないですか、どっちかというと。
うん
うんうん、だから、なんか、ああ、自分ってそうなのかなと思いながら。
うん。
うん、そんな僕が、新しいファイナルファンタジーがなかなか進まないっていうのはね。
15ですよね。
15ですね。15やってると13やりたくなるんですよ。
はあはあ。
なんか無性に。ほんで、今、ニーヤやってると、これがファイナルファンタジーじゃないの、うん、と思いながらやってるところがあって。
へぇ、
僕のやりたかったファイナルファンタジー、これだよと思いながら、こう。あれで13のキャラが動いてたら、神だったのにと思いながら、ライトニングさん。
ああ。
最初に僕が思ってたのは、ああ、こんな感じのゲームになるのかなと思ってたんですよ、13はっていう。
お
う、で、思ってたのと違ったっていうのがあったんで、 あれは全部ムービーだったということが後で分かって、うん、ああ、なんだ、みたいな、うん。すごくがっかりしたっていうのがあったんだけど。まあ、それでも、あれですからね、13は僕、大事に置いてますからね。
お
まあ、プレイステーション3が生産が完了したみたいですよ。
まあ、もう一台買ったらいいんじゃないですか。
っていうことになってきましたね、いよいよ。
あ、買うべきですよ。
買っとかないと、遊べないですよっていう。う
ん、ドリームキャスト時に僕は痛感しましたね。
うん。
あら、ドリキャスは1万だったじゃないですか、最後。
そうですね。
あんなん買えたんですよね、買おうと思ったら。
そうやな。9999円やったっけ？
いや、そうやったっけ、
うん、なんかそんなんやったな。
うん、確かになんか1万ちょい切るぐらい、ほんとちょい切るぐらいね、うん。
9990円で売ったんちゃうことかな、セガ。
あ、多分そんな、そんなんかもしれ
ん、ね。なんかそんなんやったな。ましたね。はい、ということで、今日はそんな感じでいいですかね。何か言い残すことはないですかね。
ああ、なんか、漫画の紹介しようか。
漫画の紹介。
5時間目の戦争終わりましたよ。
あれ短かったね。
4巻で終わったんですよね。
なんかどうも悲惨だったようで。
ね、まあ、こういう終わりになっちゃったかっていう、まあ、すべてのこ、言葉はというか、
ああ、
これに凝縮されてるんじゃないかなって思うのが、うん、4巻最終巻に、
うん、
高橋真先生の帯文句が出ております。
勘弁してくれ。
はい。まあ、そういうことです、ということです。
ということで、我々は最終兵器彼女が好きだということで、いいんですかね。
あ、そうです。で、この5時間目の戦争は、まあ、いろいろと、多分、言われてると思うんですよね。短かったし、
はいはい、
すごいキャラの描き方が淡白っていうのもあったと思うんですけども、僕はこの本読んで、楽しみ方っていうのは、はい、自分でこのキャラクターのバックボーンになってる話とか、
はい、
そういうのを妄想してほしいっていう。で、願わくば、画力のある人は、それを絵にしてくださいと、僕はそれを読みます。
アニメ化するんやったら新海監督とかどうなんですか？
あ、いいと思いますよ。
なんかそんな感じはするね。
うん、非常に新海監督向きですね、
それは。そう思いました、はい。なんとなくこれは新海監督カラーで作ると、うん、面白いことになるのではないかなっていうね。
うん。
それでも最終兵器彼女な、トラウマよな、俺。
だから最終兵器彼女のここのこの5時間の戦争の違いっていうのは、
はい、
あの作品はすごく長かったじゃないですか。
長かったよね。
で、ずっとこの世界に2人だけ、
うん、
になったら、うん、2人で暮らされて逃げるとか、
うん、
この2人の物語がずっと描かれてるじゃないですか、
うんうんうん、
だからそこの感情の掘り下げっていうのがすごく緻密に丁寧に描かれたと思うんですよね、うんうん、それがすごく痛々しかったりとか、うん、ちょっとしたことがホッとしたりとか嬉しかったりとか、
うんうん、
やっぱり切ない。なんか今もまた読んだらまたちょっとダメージ受けそうな感じがね。あー、なんでこうなるんかなっていう
思いますね。本当そういうなんかですね、トラウマの一つだね、あれはね。一
番でもいい漫画だ、いい作品だよ、本当。
いい漫画なんだよ。そう、そうだと思います。はい、そうですね。まあ僕は、あれですね、無限の住人の三池監督版を見に行くかどうか、本当に悩んでいる今日この頃ですよ、っていうことを皆さんにお伝えして去っていこうかと思います。はい、ではでは、はい、そういうことでご聞きましょう。